QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL、 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz、 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップFB サウンド田梨がお送りします。
はい、こんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。3月15日307回ということでね、今日お送りしたいと思いますけどもね、3月の半ばでございますけどもね、いかがでございましょうかね。はい、結構ね、花粉症の方はねかなり厳しい時期じゃないかなと思うんですけどもね、いかがですかね。私もですね、数年前までは、花粉症非常にすごくてですね、目と鼻がもうぐずぐず状態でですね、えらい大変だったんですけども、ある日突然ですね急にならなくなったんですよね。これが不思議でしょうがないんですよね。何の治療もしてませんし、特に何にも体質改善も何もしてないんですが、ね、ある日突然こうならなくなっちゃったんですよね。これが不思議でしょうがないんですけどね、今は全く平気でですね、どんだけ杉が多いところ行っても、まあ、全然平気なんですよね。いやー、これ本当不思議でしょうがないんですけどね、なんかこの原因が分かればですね、なんかこう人儲けできるんじゃないかなって、そんな気もしますけどもね。さあ皆さんいかがでしょうかね。今一番厳しい時かと思いますね。もう私はゴールデンウィーク過ぎまでね結構ひどかったですね、最終的にはね。なんで杉やその他いろんなね花粉が飛んでる時期ですからね、いろんなアレルギーがあったんだと思うんですけどもね、どうしたことでしょうかね。はい、というわけでございましてね、QRL 早速307回お送りしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV
はい、QRV コーナーでございます。3月のね、半ばになりましたけどもね、はい、特にね今日はそういう意味ではないんですけどもね、まあ、無線局をね皆さん開設しているわけでございますよね、もちろんね。当然無線を運用するためにはまず無線を開設するための資格ですね、これは無線従事者、これの資格を取るということですね。最低4級アマチュア無線、そして、その資格を取った後に無線局免許証の無線局免許証を申請するということでございますけどもね、この中でですね、今月3月1日以降でですね、免許証票の廃止というね、ことが、ね、このお知らせとしてね、お知らせというかですね、無線局、商標、無線局免許商標ですね、こちらの廃止等の規制緩和ということでね、3月1日からこのね商標の廃止ということになりましたよね。で今までは、無線局免許証、免許状をですね申請すると送信機ごとにですねこのシールを送ってきたと思うんですよね。でこれを貼ってですね、置くということが必要だったんですが、これが必要なくなったということなんですよね。はい、でこれは免許を有してますよっていうことがですね分かるようになってるわけですよね。で移動する場合とかですね、こういう場合にですね分からなくなってしまうので、これをちゃんと免許を受けてる無線局ですよという形でね、明らかにするために免許証の代わりに、つけていたという経緯があるんですが、現在はですねこの無線局の免許の管理システム、これはデータベースですね、これはパートナーと言われているものだと思いますが、こちらがですねだいぶ整備を、まあ、充実したということでございまして、ある程度この備え付け書類その他がですねなくてもですね支障がないということから廃止になったということでねございますよね。はい、免許状はこれまでですね主たる送信装置のある場所に掲示をすることが義務付けられておりましたけれども、無線局に備え付けておくことでも支障がないというようなことからですね、免許状を掲示する義務を 3月1日をもって廃止ということになったわけですね。まあ、ただですね、掲示することを義務付けている、ということで無線設備の常置場所への備え付けということでは従来通りアマチュアの免許状はきちんとですね、備え付けておいてくださいよということなんですよね。はい、ということでございますよ。で通常は、移動その他でですね免許状を持ち歩くということではなくですね、この商標を貼った無線機ということであればですね、大丈夫だったわけなんですがね、今度はそれがもうなくなってきたということなんですよね。まあ、これそうするとあれですよね、例えばこのよくやっている取り締まりその他でですね確認するっていうのはどうやってやるんですかね。やっぱりねコールサインを聞いてそれでもって検索をするとかですね、そんな形で確認をするんでしょうかね。まあいろいろあると思うんですけどもね、まあ、その辺も非常に気になるところでございますけどもね。はい、まあ昔よくですね、ハンディキーのねバッテリーを外すとですねこの商標を貼るような位置があったりとかですねいろいろありましたよね。はい、でまあもちろん今はですね3月1日以降は廃止にはなったんですが、現状でつけててもまあ全く問題ないですよということですからね。まあこれはもうわざわざ剥がす必要はないということなんですけどもね。はい、まあこれは制度としていつ頃からあったんですかね。まあ昔はね免許状が送られてきてそのままだったんですけどもね。はい、これを貼るようになったのが何年ぐらい前ですかね。毎回送信機たくさん、申請してる人はその分だけ全部送られてきましたんでね、全部に貼るということでねございましたけどもね。はい、まあこういう形でね、商標は廃止ということなんでございますけどもね、まあ、もちろんですね、無線従事者の免許証こちらはですね必ず携帯しなければいけませんよということですからね、これをお忘れないようにねお願いしたいと思いますよね。まあ、免許証この無線従事者ですね、免許証もですねなかなか昔に比べると携帯はしやすくなりましたよね。今プラスチックのですねこの硬いカードになりましたけど、まあ、その昔は私なんかが最初に取った頃の免許はみんな見開きの紙の免許証ですからね、これ持ち歩くとボロボロになりますんでね、この10面のケースなんてのありましてね、これを使ってですね、携帯してた覚えがありますけどもね。はい、そういうわけで今考えてみると昔の私の頃は電話機でございましたけどね、電話機アマチュア無線技師の住民はかなりやっぱり持ち歩いてたせいかボロボロになってましたね。ボロボロというかね、だいぶこう、くたびれた感じのね見開きになっておりますよね。また一部、業務等でね使う、あるいは、アマチュア以外のですね無線従事者こちらの方の免許証もですね、見開きのものがあるんですが、これもやはり、結構ボロボロになったりしておりましたよね。まあ、今考えてみますとこの免許証、この無線従事者免許証もですね、ラミネートに一部なって、さらにそれから、この今のね現行の硬い、このね、ものに変わってきているというところでございますけどもね、これも今ほとんどのですね、携帯を義務付けられている免許証に関しては同じような形でですねなりましたよね。まあ、車の免許証も同じですけども、サイズもほとんど規格化されてるんでしょうかね、ほぼ同じ大きさですよね。皆さんいかがでしょうかね。まあ、無線局の免許以外にもですね、業務で使うさまざまなですね設備管理その他のですね免許、これもですね今こんな形で全部変わってますよね。ほぼ同じ大きさです。なので、これは統一されてきてるんですかね。非常に携帯しやすくなったのがいいですよね。まあそれにしても、アマチュア無線の住民はですね、まあ、アマチュア無線に限らずこの写真を貼り替える必要が全然ないので、昔撮った時の写真がそのままなんですけどもね、まあ、私たちが業務で使っている他の資格に関しては貼り替えの義務がある資格があったりするんですよね。10年ごとに貼り替える、これは消防関係のですね免許関係ですね、これは10年ごとに貼り替えなさいということがあるんで、まあ、大体10年ごとに貼り替えてますんで顔つきがそんなに大きくは変わってないんですけどね、まあ、アマチュアの4アマの電話機をですね、住民を見るとですね全く人相も変わってますのでね、これ全く別人ですからね、これは証明書にならないんじゃないかっていう感じのものでございますけどもね、まあ、そういったことを、他の業務の資格では写真を貼り替える、それから定期的にですねこの講習を受けるというのもあるんですよね。これもあります。でこれは、それぞれですね法令がどんどん変わってますので、改正のたびにというわけではないんですがね、ある程度の期間ごとに、最新の情報を、 免許所有者に、この指導するという形でですね、講習を義務付けられているんですが、これもアマチュア無線、ね、こと無線従事者にはないわけですからね、このあたりが変わってますよね。まあ、もちろん、業務の上ではですね、講習を義務付けている部分もあるんですけれども、まあ、アマチュアに関してはそういったことがありませんので、まあ、各自ですね情報を収集していただいて、この情報を得るというようなことでございますけどもね、はい。まあ、なかなかこの免許証のですね、制度、これはアマチュアに限らずいろんなものがあるんですけどもね、まあ、しっかりとですねそれぞれの法令を守ってですね運用していただくというのは当然でございますけどもね、この緩和するべきところはね、緩和をどんどんしていくというのもねある意味必要かもしれませんよね。包括免許というね、ことに関してもいつも話題に載ってますがね、なかなかそこまではいかない部分もあるんですけどもね、だんだんだんだんこの世界のですね状況からいくと日本もそういう形でですね緩和されていく方向になるのかなというふうに思いますね。要は自己責任でという部分があるんですけどもね、あとはこの運用する皆さん方のマナーがですねしっかり、どんどん向上していけばですね、そういう形で緩和をされていくのかなという気もいたしますね。まだまだねアマチュア無線に限らずこの無線局も業務含めてですね非常に違法行為がですねまだまだ多いので、こういったところがねどんどんなくなってくるといいですよね。まあ、アマチュア無線でもメインチャンネルでね、交通誘導していたり、ある意味、運送会社関係のですね連絡用に使われたりとかいろいろされてますんでね、困ったもんでございますけどもね、こちらで注意しても全然その、言われてる意味すらがわからないという状況もあったりですね、困ったもんでございますけどもね、はい。なかなかその緩和するのはいいんですけどもね、そういったところが重要になってくるのかなという気がいたします。はい、というわけでございましてですね、今日は3月1日からですね、実施になりました無線局免許商標の廃止ということで、そちらを中心にお話をお送りいたしました。はい、それではいつもの楽曲コーナーに参りたいと思います。今月は卒業をテーマにした曲をお送りしておりますがね、いよいよもう卒業式のね時期でございますからね、もう卒業式迎えた方ね、遥か昔に迎えた方もいますしね、いろんな卒業式ありますけどもね、はい、皆さんいかがでしょうかね。さあ今日はですねもうおなじみ定番ですね、卒業式でも歌われる曲でございます。歓迎隊送る言葉でございますね。まあ、これは武田鉄矢さん曰く卒業をテーマにした曲ではなくて、恋人同士がですねなんかこう別れていく時のまあ曲というイメージで作ったらしいんですが、どういうわけかそのテレビドラマのね影響もあって、この卒業式のまあテーマということでね有名になったということでございますけどもね、皆さんもね歌われたことがあるかと思いますけどもね、今日は送る言葉をお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。祝開局20周年、 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。59
はい、59コーナーでございます。いつもたくさんのメールありがとうございます。本当にね嬉しい限りでございますけどもね、はい。まあ、今回、お年玉プレゼントでねいろんなメッセージいただきましたんでね、そちらも少しずつお読みしてるんですけどもね、その他にも SNS やさまざまなところからメッセージをいただいております。どうもありがとうございます。まず今日は SNS 経由でございますが、これは大阪堺、吉岡さん、QPK さんですかね、QPK さんでいいですね、このね、はい、ありがとうございます。まあ、中にはですね、これだけ読んでという、ね、方もいらっしゃいますので、非常にこれを気をつけないといけないですけどね、はい、ありがとうございます。BCL を始めてアマチュア無線に入りました。 SWL も相当やりましたが、JAL の SWL 番号はもらわずに、SWL000、 これは、名字が入っているんですが、ね、それはお読みしませんが、で、レポートを送っておりました。
はいはい、無線ね、
非常に、
はいはい、
粗雑なでしょうかね、はがきを SWL カードとして送っておりましたが、多くのアマチュア局から丁寧にカードをいただいたりして、とても嬉しかった思い出がありますということでね。まあ、SWL をやるとですね、アマチュア無線を始めてもすぐに運用できますよね。これが非常にいいですね。 もうすでに更新をずっと聞いていますので、自分で送信するようになってもですね、全くこの更新をする仕方とかですね、それはもう普通にできますのでね、SWA とは非常にいいのかなという気がしますけどもね。またアマチュア無線をずっと始めて、ずっとそれからもですね SWL の番号を持っていたり、別に SWL で、カードを得てる方もいらっしゃいますしね、いろいろですよね。毎回、JAL の転送の中にですね SWL カードがあると非常に嬉しかったりしますけどね、はい。続きがありまして、最近また BCL を少し復活をしておりまして、こちらの受信レポートも送っておりますが、こちらはなかなか返信がないなどいろいろ大変ですが、時間を置いて帰ってくると非常に嬉しい限りですねということですね。お隣の国ではオリンピックが行われておりますが、もうこれすでに終わりましたかね、はい。こういった国から来る QSL カードはまた格別なものですということでね、はい、ラジオ韓国ですかね、 KBS の国際放送なんかがありますけれどもね、はい。まあ、その他にもね、今日本語放送やってるところはだいぶ少なくなりましたけどもね、アジア近辺でね非常に多いかなというふうに気がしますが、昔はねヨーロッパからいろんなところで日本語放送やってましたがね、最近は全然なくなっちゃったんでね、寂しい限りでございますけどもね。まだまだ短波放送いっぱいやってますんでね、 BCL としても楽しめるのかなと思いますよね、はい。どうもありがとうございました QPK さん。今もね BCL やられてるということですからね、またあのカードとかが来ましたらね、写真とか送っていただくと嬉しいんですけどもね。またそれと SWL もねやられていたということでございますけどもね、まあ、SWL もね、このアマチュア無線やる前にはですね、本当はおやりになっていただくといいかもしれませんよね。まあ、最近はアマチュア局を開設はしているんですけども、ほぼ SWL 状態でですね送信をしていないという状況もあるんですけどね、はい。たまにこのレポートが来るとね非常に嬉しいですよね。ありがとうございます。勝手にやってな。また FB なメッセージをねお待ちしております。どうもありがとうございました。次はですね、お年玉プレゼント当選した方からのメッセージがね、早速来ておりますね。まずはですね、JR2MIO 角田さん、ありがとうございます。こちらは、お年玉プレゼントで不備な商品が当たりびっくりしております。先日商品が届きました。プレミアムなステッカーもありがとうございます。当方は移動でのコンテスト運用が中心なのですぐの移動運用はないのですが、3月21日に開催される、東海 QSO コンテストに参加できればそこで使ってみたいと思います。ということでね、こちらは、アルインコさんの電源がね当選された方でございますね。当方のくじを引いていただいた富子さん、本当にありがとうございましたということでね、メッセージいただきましたよ、ありがとうございます。早速届いたということでね、嬉しい限りでございますね。この東海 QSO コンテストとか、いろんなコンテストにね参加されているということですからね、いろいろ使っていただきたいと思いますけどもね、はい。まあ、電源はねそういうわけでいくつあってもねいいですよ。まあ、そんなにいっぱいあってもしょうがないんですけどね、冷静電源はね必ず使いますんでね、便利に使っていただければというふうにね思います。どうも角田さんありがとうございました。また番組の方もねぜひ聞いていただきたいと思いますね。どうもありがとうございます。さあ、そして続いてですね、もう一人、プレゼントのね当選者の方から来てますよ。これはですね、まっつぐ大賞は当選された方ですね、はいはい。あ、そうですね、まっつぐ大賞はですねこの市内ですね、西東京市の方なんですよね。これはねびっくりしましたよね、はい。縄田さん JG1SNX さんですね。お年玉抽選会でまっつぐ大賞を富子さんに引いてもらい大変光栄です。実は放送当日いつものように寝床でラジオを聞きながらほとんど寝落ち状態でしたが、自分の名前が聞こえた時は一瞬何があったのかわからなかったのですが、まっつぐ大賞が当たったということでバッチリと目が覚めました。これをきっかけに移動運用に新しい無線機でも買ってしまおうかと策略しております。同調点の狭い、XYL の SWL 調整が課題かもということでねございます。どうも縄田さんありがとうございました。そうですか、到着したということでね、ぜひいろいろ使っていただきたいなと思いますけどもね、まあ、なかなかこのご家族との SWL 調整が非常に難しいというのは、ね、各局皆さんおっしゃってるところなんですけどもね、まあ、これはねなかなか難しいんですよね。
なんか買ってきたな。
はい。それぞれの環境でそれぞれの調整の仕方がありますので、ね、これはねアンテナと同じでございますのでね、立てている状況で変わりますのでね、うまく調整をされていただきたいなというふうにね思いますけどもね、 まあ、このまっすぐ大賞なんですけども、名前のごとくどこの場所でもですね、アンテナポールまっすぐ立てられますのでね、そしてまた倒したりするのも簡単なので、車で踏んでさえいればね、非常にしっかり固定できますので大変便利かと思いますね。コンテストその他で移動する方がですね、よく使っていただいてるんですけども、まあ、ただちょっと難点なのが少し重いかなっていうのがあるんですよね。これ12キロぐらいあるんですけどね、持ち運びに便利なように小さくはなるんですけども、やはり、しっかり作った部材ですので、大変重いんですけどもね、うまく使っていただきたいなというふうに思います。またこれはですね、錆びないように、余裕アイメッキでね、しっかり、メッキをしておりますので、外に放置をしておいてもですね、全然大丈夫なので、ね、はい、そこら辺に置いといていただいても、ね、大丈夫だと思いますので、ね、はい、ぜひ FB に使っていただきたいなというふうに思います。どうも永田さん、ありがとうございます。またメッセージお待ちしております。はい、それではですね、もう一ついきましょうかね。 SNS 系塩釜市、さんちゃん、ありがとうございます。いつも楽しく聞いております。東北地方は、この時期雪が多く、アンテナのエレメントに雪が絡みつくと風が吹くと大変です。 SWR も上がってしまい、運用するにも大変です。他の地域で雪がないところは羨ましい限りですね、ということでね、ございます。それはさておき、 JT65 あるいは FT8、 こちらが流行っており、私もそれにチャレンジをして運用しておりますが、なかなか QSO に至らない、あるいは、やり方すら分からずあたふたとしてしまい、コールサインが流れていく画面を見ているばかりであります。皆さんはどのような形で、このモードを楽しまれていますか、ということでね、メールというかメッセージをね、いただきました。ありがとうございます。まずですね、そうですね、雪が多いところでね、やはり、エレメント、これはね、アンテナの形状にもよると思うんですけどね、これはまた霧たんぽ状態になりますとね、当然影響しますからね、難しいところですよね。はい、まあ、アンテナをこう少しローテーターで回せる方はね、回してみて雪を払ったりとかね、そういうのあるのかもしれませんけど、ね、やはり本格的にこうね、ドカッとついてしまうとね、そうもいかないのかなという気がしますしね、はい、難しいですね。またその SWR がね、変わってしまうというのはこれもありますよね。これもね、なかなか難しいのかなという気がしますね。まあ、その都度調整をするのもね、難しいでしょうからね、はい。それと合わせて JT65 その他、まあ、JT65 を含めてですね、やはり、やり方は、この他の方がね、QSO されているのを、まず受信する、あるいはですね、ネットとかでもやり方がたくさんいろんなところで解説されていますので、これをご覧いただくのが一番なのかなというふうに思いますけどもね。あとは、思い切ってチャレンジしてしまうというのはね、やはり、私的には一番おすすめなのかなという気がしますけどもね。とんでもない、ね、周波数で出ちゃったりとかなければね、どなたも怒ったりしませんのでね、はい、ある程度やり方をね、ご覧になっていればお分かりになっているのかなというふうに思いますけどもね。まあ、ただね、 FT8 に関してはですね、非常に忙しいモードですのでね、この辺りはちょっと慣れも必要なのかなという気がしますけどもね、はい、しっかりですね、ワッチをしながら、またいろんなサイトをご覧になってですね、情報を掴んでいただければというふうに、ね、思いますけどもね。またそのうち番組の方でもね、新しいこういったモードについてもね、お話もまた盛り込んでいただければなというふうに思いますのでね、ぜひそちらも機会があればお聞きいただきたいなというふうに思います。はい、どうもさんちゃんさん、ありがとうございました。まだ、雪の方はね、もうだいぶ少なくなったんでしょうかね。まあ、3月ですからね、まあ、ワンエリアに比べるとね、やはりまだちょっと遅いのかなという気がしますけどもね、またその辺のメッセージいただければというふうに思います。どうもありがとうございました。はい、というわけで今日もエンディングでございますけどもね、いつもね、たくさんのメッセージその他いろいろありがとうございます。今日は冒頭で、商標についてのね、お話がありましてね、今月から必要がなくなりましたけどもね、まあ、この辺無線局のね、その手続きその他遍歴がね、ずっとありますよね。まあ、我々が最初に開局した頃のね、細長い、無線局の免許証ね、ありましたけどもね、今はね、プリントアウトしたね、かっこいい免許証になりましたけどもね、はい、時代は変わってですね、どんどんどんどんとこう変わってきますよね。まあ、従事者免許もね、非常にかっこよくなりましたからね、だいぶ持ち運びにも便利になったということでございますね。 はい、というわけでね、今日の QRL はこれで終わりです。また次週308回かな、ぜひねお楽しみに。それではまた次回よろしくお願いします。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
この後はラジバタ 2VR 続けて聞いてね。 JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で東京都西東京市よりお送りしております。